回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
3月11日土曜日、日本放送 OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新庄一華です。 OK コージーアップ週末増刊号、今週の放送でセレクトした聞きどころ、今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです。番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー、今月はジャーナリストの須田慎一郎さんと軍事ジャーナリストの井上和彦さんです。さらに株式市場の今週のトピックと今後の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伺います。今週もお付き合いください。今週は東日本大震災から今年で12年、5日間にわたって私新業と内田裕樹アナウンサーの取材レポートをお届けしました。今週取り上げたニュースも振り返っていきましょう。中国で国の重点政策を決める全人代が開幕。 H3 ロケット打ち上げ失敗。高市経済安全保障担当大臣、放送法をめぐる行政文書について関与全面否定。政府8年ぶりの政労使会議15日開催で調整。韓国のユン大統領が16日から来日、首脳会談を開催へ。こういったニュースを取り上げました。それでは今週の聞きどころです。3月9日木曜日にジャーナリストの鈴木哲夫さんと取り上げた高市経済安全保障担当大臣、放送法をめぐる行政文書について関与全面否定というニュース。報道番組に携わってきた鈴木さんの実体験を交えて解説していただきました。それでは今週のプレイバック。
高市経済安全保障担当大臣、放送法をめぐる行政文書について関与全面否定。放送法が定める政治的公平の解釈をめぐる総務省の行政文書について、当時総務大臣だった高市経済安全保障担当大臣は昨日の参議院予算委員会で次のように述べました。
放送法に関してですね、法解釈などにかかることについて安倍総理と電話でお話ししたことはございません。ありもしないことあったかのように作ることを捏造というんじゃないでしょうか。そういう意味ではありもしないことだったものですから、私は捏造と少し強い言葉を使ったかもしれませんが、これが事実で、あればそれは私は責任を取りますよ。でもこれ事実じゃないですから。
小西隆起議員の質問に対しての答弁というところでありますが、うん、このね、先週先々週あたりからこの、
ね、これがもう本当にまた一つの、他にもやんなきゃいけないこといっぱい、安全保障とか増税とかいっぱいあるのにね、いやいやいや、これやっちゃいけないって話じゃないですよ、はい、これも大事でね、はい、うん、で少なくとも今までの流れで言うと、つまりこれはもうちゃんとしたいわゆる行政文書、ね、はい、これ行政文書っていうのは各役所がその将来その政策検証するためにも必要だからっていうことできっちり残す文書ですからね、まあ、そういう文書だった。だから普通、まあ、そこにデタラメは書いてないはずだけど、はい、でもやっぱり高市さんからすると、いや私はそんなことはやってないのにそれは書かれてるのおかしいという、うん、だからまあまあことのその文書の真偽っていうかね、どうなのかって、ここがポイントに今なってますよね、
はい、
だけどでだからそれはそれでとにかく今精査を総務省がやってるので、本当にそういうふうな事実があったのかどうかっていうのは、これは今からまだ続いてるんですね。大事ですよこれも、うんうん、また辞めるなんて言っちゃったからね。
そうですね、
うん、まあ、そういうところもまああって大変だし注目点で、でも飯田さんね、僕、はい、本質はこの問題っていうのは、だからその事実かどうかとか、高市さんがその、嘘ついてるのかついてないのかそんな話じゃなくて、うん、やっぱりね、その放送に権力が介入をしてきた、
はい、
当時ね、
うんうん
うん、そういうことがこの文章には書かれてるわけですよね。ここのやっぱり僕は問題が一番大きいんだと思うんですよ。つまり放送と政治っていうね、
はい、
これがやっぱり安倍政権のあの時期にやっぱり、官邸が介入をしてきた、こういうふうにその放送っていうのはコントロールするべきではないかって言ってきたと。 でそういう流れが一時だけどもできたとね、ここの問題をもう一回みんなでしっかり考えようと。でやっぱり、まあ、どっちかというともう飯田さんもそうだし放送側にいますよね、はい、で僕もそうこういうメディアでやらせてもらってる以上、やっぱり放送ってのは何か、報道って何か、放送の自由っていうのは何かっていうのを僕らは信念持ってるじゃないですか、でそこをやっぱり権力が、時の権力がその時々でいやいやこれは放送しちゃダメだ、こういうのはダメだってやって介入は、これは僕はおかしいと思う、これをもう一回検証してしっかりあの基本考えようっていうのが僕はポイントだと思うんですよ、でね、一つ実はあのほら今度の行政文書で、
はい、78ページ の, あの文書ですね、
読みました、
読みました、読みました、うん、はい、で過去の事例とかもいろいろ出てくるんですよ ね, 出
てくるね、であのこれ、まあ、要するに磯崎当時のさん、磯崎さんはその、はい、
それをさ、
TBS の, あのいわゆる、ね、あ
日曜日の朝の番組だとか番組が
偏ってるとかね、
はい、あるいはあの、ね、当時平日の夜10時頃からやっていた、ね、うん、テレビ朝日のニュース番組だとか、
そうそう、そういうものが偏ってると、
はい、
もうあの政権批判ばっかり並べてるじゃないかと、でその番組の中であの公平性を取らなきゃダメだっていう、そういうふうに、まあ、言ってきてるわけでしょ、うんうん、でも実はその事例の一つにね、うん、あの BS11 っていうところの番組も非常に偏っていて、過去 BBO で問題になったと、こういうのも問題だって、その番組実は僕がプロデューサーだったんですよ。
そうだったんですね。
BS11 で。
あの時事例に出てきたのは、まあ本当に大昔ですけども、うん、あの、椿発言だとかいろんなところが出てきて、うんうんうん、その中に確かに BS11 も入ってましたね。
そうそうそ う, そう、はい。でね、あの、その僕がプロデューサーだって、で絶対この話を僕今日はさせてもらいたいと思ってきたんだけども、うんうん、
はい、
その番組って何かっていうと、当時自民党が野党だった。
はい。
それで自民党ほとんど取り上げられない。でそれはおかしいと僕は思う、
うん、
僕は常に政権の反対側にいるタイプですから、
当時野党第一党なんだから、
そうそうそう、ね、だから自民党が要するに、うん、あの自分たちの政策をもっとしっかり訴えたいということで、うん、じゃあやろうって言ってね、30分の番組作った、これ自民党だけしか出てないんですよ、
う
ん、自民党の参議院議員だけが要するに政策を主張する番組を30分作ったんです、
うん、
で司会もね、山本一太と丸川珠代、ね、で30分作った、でこれはもう明らかに自民党しか出てないわけです、
はい、
でも僕が思ったのはやっぱり視聴者はね、やっぱり政策とかしっかり聞きたいわけですよ、それをね、
うん、
30分の番組の中で全部の政党を出してバランスよく喋ってたら、
はい、
1政党 2,3 分、
うん、
何が分かりますか、
うん、
だからやっぱ30分全部自民党だけどね、
だけど
1週間っていうタームって考えて、はい、その中で自民党の30分があるように、
うんうんうん、
民主党も30分、
当時、
はい、公明党も30分、
うん、
共産党も30分っていうふうに、うん、まあ要するにみんなが、
はい、
そしてしっかり政策を聞こうっていう、そういう公平性を考えてやったんですよ、
うんうんうん、
じゃあそれが BPO に引っかかって、
うんうん、
それでまあとにかく聞き取り調査あってあって、はい、それでまあ結論がね、
うん、
結局いや放送倫理に、まあ違反してるという結論を出されたんです。
今今回もまさにその論点になってる、補充的説明の中で論点になってる話、
磯崎さんに責められたんですよ。だからあの書いてあったけど、
はい、
あんな番組作っちゃダメだって、偏ってるってね。だけどさっきも言ったように、
うん
うん、僕は偏っていてもいいと思った。だってそうじゃなきゃ、うん、視聴者が本当に自民党が何を訴えてるか分かんないわけだから。だけど同じようにその一番組じゃなくて、同じ一週間の中で他の政党も同じだけの時間を取って番組をやる、それを目指したんですね。で、BS11 の局も、うん、いやそれで行こうっていうことでね、
うんうん、
あの新しいことやろうっていう思いがあったから、
これなら政治的公平性も担保できて、そ
うそう、うんうん、で BPO に引っかかって、 BPO はいや、はい、やっぱダメだと、一番組でちゃんとバランス取れ、これは違反だって言われた。だけどその BPO のその最後のね、意見書の最後にね、はい、終わりにって書いてあって、なんて書いてあったかというと、
うん、
確かにこれは我々違反だという結論を出したけども、うん、でも政治的なね、その公平性というのをこういう形でやろうとしたのは、あのこれは評価していいと、で政治番組をどう作っていくか、視聴者のためにっていうのをぜひいろいろチャレンジしてほしいって言って、最後、
うん、
終わりにって言って BPO が意見つけてくれたんですよ。だ僕は、まあ、言葉あるけど勝ったと思いましたよ。
ここの部分は完全に主張認められてるじゃないか。
そうそう、つまり公平性っていうのはやっぱりそれぞれの局が、
はい、
要するに勇気を持ってやらなきゃいけないわけで、そこを例えば権力を気にしながらね、なんか批判されるんじゃ、まあ結局日本の放送局って認可制だから、
はい、
国の縛りはあるけれども、でもやっぱりいやこういうものを作るんだっていう公平性っていうのは局自身が決めることだし、それで1週間の中でバランス取るって、これは僕ありだと思うんですね。だからこの辺をしっかり放送局が もう覚悟を持ってこれからもやっていかなきゃねっていうのが、うんうん、この今回の問題の、なんていうのかな、
はい、
その、僕は根っこじゃない、本質じゃないかと思うんですよ。だって、飯田さんの番組なんかだって、ね、バランス取ってます、うん、
いやいやいや、その、だから、1日の放送を、ね、あるいは1コーナーを切り取られたら、これバランス取ってるかっていうと、そうじゃない場合だってあるかもしれない。
そうそう。だけど、飯田さんは例えばね、あの、他の、例えば別の曜日でね、あの、全く違う意見の人を今度は出して、その人に徹底的に深掘りしていくみたいに、そうやってきっちりバランスを取っていく。これ何が悪いんですか？僕は正しいと思いますよ、そういうやり方がね。だけどそういうことはダメだって言ってきたのが当時の安倍政権だったわけでしょ、官邸だったわけでしょ。
で、ね、そう言ってくるんだけど、その官邸の中の、ね、あの山田秘書官とか名前出てましたけれども、うんうん、いやこれ政府がこういうこと言っちゃまずいんじゃないのとかね、うんうんうん、そういう意見も出ていたりとかして、うんうんうんうん、でかつそのやっぱり番組一個だけじゃなくて全体で見てねってっていうのが趣旨なんだっていうのは、うんうん、これあの、まあ、当時の総務官僚の方々も結構こう死守しようとしていたというか、まあ、実際問題として結局解釈変更ではなくて補充的説明っていうふうになってたので、
うんうんうん
ね、踏みとどまったっていうことでもあったのかどうか。
ただ高市さん当時大臣で、
はい、
やっぱりあの各一番組でも気をつけなければっていう
極端な例はっていうような
答弁してんですよね。だから、まあ、僕はだからその今回 の, そのこの高市さんの件が捏造かどうかで、捏造だったら議員辞めるか、まあ、これはこれで僕は大事だと思うけど、
はい、
本質的にやっぱ放送ってのは何なのか、うん、アメリカなんかはね、あの
そうですね、
第三者 の, そうそうそう、あの独立機関がいたりして、
はい、FCC という
の、でも日本の場合はやっぱりもう完全に国が認可して、うん、でなんとなくやっぱりその局側も、うん、そっち側を気にしちゃったりしてみたいな関係の中でいい番組は作れないじゃないですか。だからその辺をもう一回ね、その放送法ってのは何なのか、局側も番組作るっていうその覚悟とかね、
はい、
思いは何なのか、で国はどこまで介入していいのか、いや介入しちゃいけない、やっぱり放送の自由があるじゃないかと、こんなことを一回整理する僕は機会にしなきゃいけないと思うんですよ。どうでしょうか。
いや、おっしゃる通りで、その特にね、あの政策公平性って突き詰めていくと、じゃあ選挙の直前に、各党同じ時間ごとに、例えば2分だったら2分で、じゃあ10党政党があったらそれで20分でワンコーナー全部潰れちゃうみたいなことが、
30秒で全員バストショットでいいとこだけ言うみたいな、これ広報ですよ、
うん、
それ番組じゃないもん。
それで論点の深掘りができるかっていうと
できない、
ね、できないよねって話もなってくるの で,
で,
で,、
うんうん、
でこれそのとかく批判される BPO も、うん、あの2016年の参院選の後かなんかに、
うんうん、
いや結局そういうところにこだわってというか、うん、気にしちゃって、うん、全体として政治のマターに触れる番組が少なくなっちゃってるよねと、うんうん、時間が短くなってるよねと、うん、これは一番まずいことなんじゃないかという問題提起をしていて、うん、で一つの番組だとかコーナーでの公平性じゃなくって全体で見ましょうねっていうようなところが出てきて、
どうですか、 BPO はもうだから僕に対して終わりにっつってね、う
ん、はい、
いや頑張れって言ってくれた、ね、だから、うん、BPO の僕は良識も見ましたけどね。だからそういうことを整理する機会にしなきゃいけませんよね。そう思いません今回。
だからこれをこう武器として、まあ、政治の世界は闘争なんでどうしてもそうなるかもしれないんですけど、うんうんうん、まあ、我々見てそれとは別の論点をちょっと提示するっていうのも必要かもしれません
ね。いや僕はそうあるべきだと思いますね。
でひょっとしたらその中にはこの放送法4条の政治的公平性っていうのはアメリカじゃもう取っ払ってんだからいいだろうっていう人だって出るかもしれないけど、
うん、そうそう、でもその議論すればいいじゃないですか、
うんうん、
そのきっかけにしなきゃいけないんですよ。
この後はこれからの1週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをお伝えします。後半は番組コメンテーターの対談コーナーをお届けします。どうぞ最後までお楽しみください。自分よし、相手よし、第三者よし。この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営誌、月刊三方よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊三方よし経営の見本誌、さらに小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。 詳しくは日本放送のホームページ内のバナーをクリック。創立96年、道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団。
OK コージーアップ週末増刊号。
日本放送アナウンサーの新庄一華がお届けしています。OK コージーアップ週末増刊号。ここで特別番組のお知らせです。第46回日本アカデミー賞の授賞式が昨日3月10日金曜日に行われました。日本放送では日本アカデミー賞話題賞受賞者のスペシャルインタビューも交えて2023年も日本アカデミー賞授賞式の模様をオールナイトニッポンゼロ第46回日本アカデミー賞スペシャルとして昨日3月10日深夜に放送しました。今ですね、私が収録しているのが金曜日の午前中なんですけれども、私はこの特別番組で、アシスタントを担当することになりましたので、これから、会場に行って、インタビューなどをこう収録するということになるんですけれども、このポッドキャストが配信されているのは土曜日なので、ちょっと不思議な時空の歪みが生じているんですけれども、もしよろしければ、ラジコのタイムフリーで、お聞きいただけたらなと思っております。パーソナリティが、総口昭久さん、そして私、新行が、アシスタントということで、日本アカデミー賞のこの特別番組というのは毎年、お届けしているものなんですけれども、携わるのは今回私初めてのこと で、しかもですね、総口さんと一緒に番組をお届けするのも初めてのことで、本当初めて尽くしでですね、今これから、この日本アカデミー賞スペシャルの収録をしていくわけなんですけれども、とっても緊張をしています。ただ、どんなお話が、会場で伺えるのかは楽しみですね。どんな番組になっているのか、今この時点ではちょっとわからないんですけれども、ぜひ、お聞きいただければなと思います。オールナイトニッポンゼロ第46回日本アカデミー賞スペシャル。昨日3月10日深夜に放送しました。これは、来週の17日金曜日まで、ラジコのタイムフリーでお聞きいただけますので、よろしければどうぞチェックしてみてください。続いてはこれからのニュースの予定をご紹介します。3月12日日曜日、国公立大二次試験後期日程開始。ワールドベースボールクラシック一次リーグ日本対オーストラリア。大相撲春場所開催。3月13日月曜日、第95回アカデミー賞授賞式。3月14日火曜日、定例閣議。2月のアメリカ消費者物価指数 CPI 発表。3月15日水曜日、1月17日18日の金融政策決定会合議事要旨発表。2月の訪日外国人数発表。ワールドベースボールクラシック準々決勝。3月16日木曜日、ヨーロッパ中央銀行 ECB 定例理事会開催。時事世論調査発表。2月の貿易統計発表。3月17日金曜日、定例閣議。小池知事定例会見。2022年10月から12月期の資金循環統計速報値発表。3月18日土曜日、選抜高等学校野球大会開催。続いては来週のコメンテーターのラインナップをご紹介します。3月13日月曜日、評論家の宮崎哲也さん。14日火曜日、経済アナリストのジョセフ・クラフトさん。15日水曜日、ジャーナリストの佐々木俊直さん。16日木曜日、明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。17日金曜日、青山学院大学客員教授でジャーナリストの峰村健二さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。OK コージーアップ、ぜひお聞きください。この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。ジャーナリストの須田慎一郎さんと軍事ジャーナリストの井上和彦さんです。
OK コージーアップ週末増刊号。
道徳ってなんだろう？思いやりって必要なの？その答えは道徳を考える月刊誌ニューモラルにあります。今や日本人の道徳力は世界からも大注目。さあ、あなたも道徳を学びませんか？お問い合わせいただいた方全員に月刊ニューモラル、さらに小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。月刊ニューモラルは創刊50年、日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに、公益財団法人モラロジー道徳教育財団。
ジャーナリストの須田慎一郎です。この配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組です。今回のお相手はモラロジー道徳教育財団特任教授で軍事安全保障外交問題を専門とされているジャーナリストの井上和彦さんです。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今月は井上さんと安全保障をテーマに対談を行っていますが、今回は、日本の安全保障についてお話を伺っていきたいと思います。日本では昨年末に国家安全保障戦略など、いわゆる安保3文書が改定されました。井上さん、この改定についてどのように評価というか分析されておりますでしょうか？
安保3文書ですよね。はい、まあ、ようやくなんかこの安全保障を考える単調、まあ、これにつけたかなというようなスタートラインがここからだというふうに私は思ってるんですね。で、やはり今回の、まあ、一つ大きなこととしてはやっぱり反撃能力。これはもう安倍政権の時からずっと言われていた、かつては敵基地攻撃能力というふうに言われたんですけども、弾道ミサイルや日本の脅威となる兵器が必ずしも相手の基地から撃たれるものではない。だから、いろんなプラットフォーム、例えば潜水艦であったり、水上艦艇であったり航空機だったりする、そんなところからだってミサイルだって撃てるわけですから、今ウクライナ戦争でもキンジャールという極超音速のミサイルをミグ31っていう戦闘機からやっぱり撃ってますから、遠く離れた1000キロの彼方から撃ってくると、まあ、こういったその脅威に対して、まあ、反撃をするという意味合いで、まあこの敵基地だけではない、まあ、その意味では反撃能力を持つということが相手に対する抑止力という形になってるんですけれども、ただですね、この三文書の中で言っているようなその状況は、あくまでも相手が先に攻撃を仕掛ける、あるいはその蓋然性が確認された時なので、我が国は基本防衛政策、専守防衛の域を出してないんですよね。で、私この専守防衛というものを変えない限り、もうかなりこれ突っ込んだ言い方になるかもしれませんけれど、日本の守りはできないと思うんですよ。これ本当に専守防衛という非常に耳に聞こえの良い音に聞こえますけれども、これは一発目は我慢してくださいねと、一発目の相手の攻撃であなたは死ぬかもしれないけれど、それはご容赦くださいと、我が国はそのように国が決定した方針で、ディフェンスポリシーではそうなってるので、傷つきあるいは死ぬかもしれません、だけども一発目は我慢してくださいと。だけどその一発目は、一発目の時に同時に100発200発1000発のミサイルが撃ち込まれたら、日本は反撃する能力すら持てないんですよね。これどうするんだという話なんで、私この発想がもうまだまだ全然できてないというふうに私は思ってるんです。
だからそういった意味で言うとどうなんでしょうね、やっぱりその専守防衛という、ね、はい、考え方そのものが第二次世界大戦直後のね、
はい、
例えば技術力で、軍事の技術力であったりとか、はい、あるいはその世界のね、安全保障の枠組みであったりとか、非常に古臭い、状況の中での、まあ、概念でね、はい、それはそれで成立したかもしれない。だけど、今日において、これだけですね、多くの、
はい、
戦力を持っている国にと囲まれている、しかも緊張感というのは、かつてと比べ物にならないぐらいに高まっているという状況で、もう専守防衛という考え自体がもう、なんていうかな、今の状況に全く合わなくなってきているというか、もう古臭いものになってきている。それをなぜ変えられないのか、変えられないこと自体が ちょっと問題なのかなと思いますけども。
そうですね、もう日本人のその安全保障意識っていうものっていうのは、うん、一言やっぱり私は綺麗事で済ませすぎたっていうのってあると思うんです、うん、だから例えばその非核三原則のこの問題についてもそうです。ようやく中谷元防衛大臣が、中谷さんがこの持ち込ませないということはこれはやっぱりちょっと見直していくべきだろうと、まずは、という話をされてますけども、それだけでももうみんなもうその大騒ぎになるんですけども、意味がわからないわけですね。その、我が国は最初の原爆の被爆国で、核攻撃の被爆国で、で、さらに、世界で最も多くの国から核兵器の照準に合わせられている中国、北朝鮮、ロシアから核兵器の照準に合わせられている国で、さらに、世界最大の核保有国であるアメリカにの核の傘にありながら、核を議論することすらこれがご法度になっていたと。だからかつて亡くなった中川翔一さんがお話になっていた日本は核三原則どころか核五原則だと、作らず持ち込ませず持たずプラス、考えず喋らず、もう核なんて言おうもんなら、閣僚がもうの首がくしょんでしまうようなこんなアホみたいなその国になってしまってるもんですから、安全保障をまともに私考えてこなかったと思うんですよね。この私はつけはものすごく大きいと思います。はい、
そうですよね。だってアメリカの核の傘で守ってもらっているにもかかわらず、持ち込むなってどういうこれ理屈なんだろうか、
意味がわからないんですよね。私これって本当にこんなことでよくこの平気でいたなと、いう形で、やっぱ私これってね、なんていうのかな、もう日本人のこう思考能力の低下っていうのはもう凄まじいことになってるなと思ってるんですね。でしかも中国の核の脅威、それからもう隣の北朝鮮のあの核実験がいつやるかわからない、また次の核実験これ近くやる可能性がやっぱ高いわけですよね。この状況の中で核は考えないと、だから反戦運動なんかを見ていても、その日本に対して戦争をやるなって日本政府に対して言ってるんですけど、言う相手が違うだろうっていう、ほらめちゃくちゃおかしな話があると思うんですよね今。
で加えて、どうなんでしょう、国会審議に目を転じてみますとね、浜田防衛大臣がアメリカ製の巡航ミサイルトマホークを、2023年度に一括購入する契約を結ぶということが明らかになって、今国会審議このトマホークをめぐって一体何機買うんだとかね、何使うんだみたいなところで、大きな議論になっている、なんかトマホークを買うことそのものがなんかもう明日にも戦争が始まりかねないような、そんな議論になってますけど、このトマホーク購入の持つそもそもの意味合い、まずここからお伺いしたいんですけど、これどういう意味があるんでしょうか。
ちょっと、大きくかいつまんで3点お話しすれば、1点目はですね、国産のこの長射程でいわゆる反撃能力を持つために、1000キロ以上の射程を持つミサイルを開発するのにですね、実戦配備するのに時間がかかりすぎるんです、今日本が求めている船から攻撃するタイプのものを持とうとすると、これはあくまでも研究開発が全て予定通りうまくいったらという前提で、トマホークミサイルを今発注をかけても実戦配備できて、これから試験運用じゃなくて訓練をやるぞというこの段階で初めてなるのが令和8年なんですよ、2年遅れるんですよ、今から発注してもこのトマホークミサイルって、
すぐ来るわけじゃないと、
アマゾン発注してんじゃないんですよインターネットでポチッとやれば、翌日配達ってありえないんですよ、3年後のもうデリバリーなんですよね、でこの3年後のデリバリーやって、これから要するに各艦艇に配備されるんですけども、2つ目の理屈がそこにあるんです、要するにトマホークミサイルを買ってもそれを撃つプラットフォームが、これを撃てるようにしておかないといけないという回収事業があるんですよ、船あるいは航空機から撃てるように、今回は船からなんですけれども、船から撃つためには、そのシステム、これはもちろん搭載するシステムと、搭載をしてさらにこれをコントロールして飛ばす、これが、これものすごくそのやっぱり時間もかかるんですよね、でさらにこのオペレーションをするオペレーターがこれをどうやって、どういうタイミングで 操作するのかって、うん、これもやっぱり訓練も必要なんですから、はいはいはい、本当にトマホークミサイルが入るまでに3年、これが実戦で使えるようになるまでっていうのは、うん、これここからなんですよね。でもう一つ一番大事なことというのは、このトマホークミサイル、アメリカも持っているトマホークミサイルを撃てるようにしておくということは、今のウクライナ情勢を見てもお分かりのように、アメリカからいつでもこの武器弾薬の供給、トマホークミサイルが供給してもらえるという、はいはい、そういうやっぱり日米同盟のメリットっていうものを生かそうとすると、うん、このトマホークミサイルを買うことの意義、うん、一番大きな意義っていうのは、うん、何かがあった時も、うん、アメリカから武器供与を受けることができるっていう、これ今防衛予算の問題で一番の問題っていうのは弾がない、
うん、
で燃料がないっていう、はいはい、この問題が最大の問題になっている、最大の問題の一つとなっているんですけれども、この問題を解消するためにやっぱりこういうアメリカ軍との共通兵器を持つっていうのはすごく重要だったんですよね。
うん、
でこれやっぱり日露戦争の時もですね、日本って主力戦艦全部イギリス製なんですよ。
うん、
でだから国産戦艦なんてなかったんですよね、はい、でちょこっと小さい船はもちろんその見よう見まねで作ったものっていうのが多少これがですね、その後に出てきたとしても、
うん、
やはりその同じものを持ってるって、同盟国と同じものを持ってるって実はものすごく心強いものがあるんですよね、
う
ん、
なるほどね、
はい、だからこの部分っていうのを度外視して、これを持ったからすぐに戦争になるとかっていう話って、もちょっとあまりにもちょっと野党の諸君はですね、うん、もうちょっと安全保障をやっぱ勉強してもらいたいんですよね、これ、うん、空虚ですよ。
でもそういった意味で言うとね、はい、むしろ逆に日米同盟と言いながら、
はい、
そういったアメリカからその武器弾薬のね、あるいはミサイルの供与をすらも受けることができなかったっていうこと自体異常じゃないですか、今では。
いや、今までだから異常なんですよね、うん、だから実際にはあのアメリカと同じような兵器を持とうとしました、うん、で、もちろんただ日本の安全保障のために必要な資する、うん、防衛装備品の具体的に言えば兵器のことですけども、戦闘機や軍艦、これ護衛艦と呼んでますけども、また潜水艦や小銃だとか、こういったものは万が一のために日本のその技術を高めておく。これは物を整備するっていう意味でも必要になってくるんで、これはやっぱりあの防衛技術っていうものの育成、保護育成、維持育成っていうのは今までこれずっとやってきたんですけども、だけどもそれだけではもうできないんですよね、
うん、
国産兵器って言ったってもう 100% 国産兵器なんかないですからね、
うん、
どこかに材料であったり部品であったり、ちょっとした構成品であったり、どこかに輸入品が使われたりとかしてるんですよ、これ実際は。だからそれはもう純然たる国産技術っていうものの意味するところは、この装備品兵器を設計する技術と、これを何かがあった時にメンテナンスできる、こういうその技術の維持っていうのがものすごくやっぱり重要なんですよね。だからその意味ではアメリカと同じ、同盟国と同じ装備品を持つっていうのは、
うん、
これは別にそのアメリカからなんか兵器を買わされたとか、
はいはいは
い、そういうちょっとこうそのものすごくこうなんかこう頭が痛くなるような単純なものではないってことをちょっとぜひとも、うん、もうリスナーの皆さんにも知っていただきたいなと思うんですけど、はい
は
い、
そうですね、今日の対談をお聞きの、皆さん方にとってみるっていうと目から鱗の話もたくさんあったんじゃないのかなと思います、今月はモラルジー道徳教育財団特任教授でジャーナリストの井上和彦さんにお話を伺っています。次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
OK コージーアップ週末増刊号、
新生活のスタート、準備はどのくらい進みましたか？見落としがちなのが睡眠環境。スタンフォード式最高の睡眠のメソッドをもとに誕生したブレインスリープピローは、 90% 以上が空気層でできた熱をこもらせない通気性と、眠るたびに一人一人の頭の大きさや寝方に合っていくパーソナルフィットで、あなたの睡眠をサポートします。新しい一歩を踏み出すあなたに快適な睡眠を、ブレインスリープ。
OK コージーアップ週末増刊号、株式市場の今週のトピックと今後の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伺います。
それではひなさんよろしくお願いします。
はい、ひなです。今週も個人投資家の視点から今の株式市場をお伝えいたします。今週のトピック一つ目は、にぎわう大谷選手関連銘柄です。今週は8日に開幕した WBC の日本戦を控えて、大谷選手関連銘柄が大変活況でした。おととしにも大谷選手銘柄として人気化した野球用品メーカーのデサントですとか、Z、ミズノなどがそれぞれ高値更新する大谷祭りとなっています。また、昨年のサッカーワールドカップの時に人気化したスポーツ観戦を楽しめる英国風居酒屋のハブの株価は今回も急連騰中なんです。このように自分の生活に身近だったり、また大谷選手関連の商品を販売している企業の株価が買われていくというのはわかりますが、今回投資家の連想や思惑の力を発揮したのが、河川金物が主力の大谷工業でした。大谷選手と名前が同じというだけで、なんと連日のストップ高となっています。株式市場は時としてこのように連想買いでお祭り騒ぎとなりますが、このような短期資金が入った銘柄は一過性人気で終わりがちです。高値は追いかけず、上がれば利益確定売りが良いかなと思います。トピック二つ目は、低 PBR 銘柄を見直す動きです。今週の特徴的な動きとしては、日本製鉄やメガバンクなどのようなバリュー株が上昇しています。最近、PBR、株価純資産倍率のことですが、これが低い銘柄群の見直し買いとも呼べるような動きが起きています。これは今年の1月に、東証が継続的に PBR が1倍を割れている会社には、改善に向けた方針や具体的な取り組み、その進捗状況などを開示することを強く要請するという取り組みを発表したことに端を発します。低 PBR に沈んでいる銘柄群は、この事態を改善すべく、自社株買いなど PBR を引き上げるような施策に本格的に取り組んでいくのではないかという思惑があります。バリュー株と言われる日本の低 PBR 銘柄群の物色が続いています。日本製鉄は2015年以来の高値まで買われてきていますし、三井住友フィナンシャルグループは2008年以来となる高値まで買われてきています。銀行株は金利上昇の期待などもありましたが、現時点での三井住友フィナンシャルグループの PBR は 0.67 倍と、解散価値である1倍を下回る状態となっています。そういう意味では、今一段の上昇余地は残されているとも言えそうです。今後の見通しです。日経平均は強い足で節目の 28,500 円を超えてきました。今の時点でこのままレンジブレイクで3万円を超えていくというようなイメージはあまり私は持てていません。そこまでのポジティブな材料が今の日本市場には見当たらない気がしています。日銀総裁交代にちなんで、新総裁になったら金融緩和路線から脱却するのではと見られていましたが、意外に金融緩和が続くかもということになれば、日本株にとってはプラス材料ではあると思います。しかし、そうなるなら銀行株にとってはマイナスに働きそうなところです。ですが、足元の銀行株はしっかりとしています。なかなかうまく説明のつくものではないなぁと実感しています。日経平均は高値更新から一旦は抵抗は受けそうなところにありますので、トレードは株価が上がったところで新たに買いに行くということではなくて、利益確定を優先するというスタンスでいたいなと思っています。今週の相場格言。FRB には逆らうな。ウォールストリートの相場格言です。金融当局の政策方針と真逆の投資行動を起こしても良い結果にはならないという教えです。足元のニューヨーク市場は FRB 議長からの利上げに関する発言が響いていますね。 日本は少しアメリカ離れという動きにはなってきていますが、雇用統計など株価に影響を及ぼすイベントが続いていて、急変動の可能性もあります。要人発言には注視して、イベント前にはポジションは少なめにしておくのが良いかなと思います。以上、ひながお伝えしました。
トレーダーで株ブロガーのひなさんに、株式市場の今週のトピックと今後の見通しについて伺いました。ひなの株ブログではおすすめの銘柄、株の話や投資情報などを発信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお送りしています。ぜひ FM 放送、 AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。 OK コージーアップ週末増刊号、ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新葉一華でした。